はい、アベカプログラムご参加の皆様、こんにちは。大変お待たせしました。今月の公開音声 Q&A、今回もたくさんいただいてます。早速ね、行っていきます。泉さん。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、まずワークのやり方、能力開発についての質問からいきましょうか。
はい。
エジプトで先生が写した太陽の写真を見ているとあまりに綺麗なので絵を描いてみたくなります。神聖な写真なので素人が見ながら描くことは良くないでしょうか。描いてよかったとしたらその絵は光の浄化グッズとして使いますか。
もうどんどん、ね、描いてください。もう許可とか、ね、そういうのなくて、ご自分自身の神聖なエネルギーって実は本当は内側にあるんですよね。でそれを外にある自然を通して、あるいは太陽の光を見ることによってすごく感動するということは、自分の内側にその神聖なエネルギーが秘めているから共振共鳴するということなんですね。ですので外にあるものがすごくて自分が低いというわけではないので、しっかり自分自身も、ね、そことアクセスして、作品を作ってみてください。そしてもちろんそのできた作品そのものが光の浄化のグッズという形になっていきますので、ね、どんどんやってみてください。
まあ、人に、ね、販売する質とかそういうことじゃなく、ご自身のオリジナルツールとしてね、どんどんいろんなものを使っていきたいと思います。はい、そして、浄化ができる音差で遠隔ができますか。先月ヒーリングしたい人がいるということで、音差を鳴らすことを質問したところ大丈夫ということだったので、いつもやっています。浄化したい場所の地図の上で音差を鳴らすのは効果がありますか。
はい、音差ね、かなりヒーリング系の音差もありますし、遠隔に向いている音差とかっていうのもありますが、まあ、これはね、もう全く問題なく遠隔で使います。実際どんどん使っていますので、その方のエネルギーをね、自分の元に持ってきて、そのエネルギー体に向けて音差の音を響かせてあげる。その時に当然イメージも忘れず、光のイメージで浄化しようかなどしてみてあげてください。これですね。これ3
つですね。そしていろいろな香りを購入した中で、ブルーロータスだけ一息目しか匂いが感じられず、どうしたものかと思いながらそのまま毎日伝え続けていました。するとダイブしてからある日を境に2息目からもしっかりと香りが感じられるようになり喜んでいます。これは何かメッセージがあるのかなと感じていますが、どうでしょうか。そうですね、エネルギーのご自身の変化じゃないかなと思います。まあ、ちょっとここだけでは詳しくは言えないんですけれども、ご自身の変化が香りをね、嗅いだ時のその香りの感じ方に現れてくる、そういうことだと思います。
同じ香りを嗅いでもね、その時の自分の状況とかね、エネルギーですごく強く感じて全く感じなかったりするってことは、このエジプト行為でよくあることですので、ね、そのままいろいろ使い続けてみてください、
はい。そして、次は
4000ですね。
はい、聞きますけれども、アメーカーに申し込んだとき、そして途中経過でこうなったらいいなということがどんどん形になっています。最近は日にちがひらめいたり、未来から生活している中でフラッシュバックで頻繁に見出すようになったり、自分に都合のいいものがパッと作られたり紹介されて、相場の100分の1以下の価格で実現したりもしました。アウェイカーを始める前からただそういうことはあったとはいえ、数秒数日レベルですごい速さで驚きます。
はい、もうね、ご自分自身がアウェイクしてくると本当に思ったことが即叶うようになるし、まあ、さらに言うと偽物願望じゃなくて本物の自分の思いっていうものと常に寄り添うようになるので、さらにね、どんどんそこが加速していくっていうことになりますね。これアウェイカーのワークをやってね、やっぱり理屈とか知識なくてエネルギー的に浄化消化進んでくると、こういうふうにね、とっても人生のスピードが速くなってますね。
あと周りとのね、共振共鳴が大きいので、他社の人とか、まあ世間の企業の方とかがね、自分が思うものをたまたまその時期に発売されたりとかタイミングが合ってくるということも起こりますね。
そうですね、はい。
そして次もプロの方ですが、最近マザイ目を頻繁に見るようになりました。面白くて毎日楽しいのですが、これは毎日のワークで周波数変換しているのでしょうか。また直感なのか、自分の願望による思いなのかの見極めが難しい時があります。どのワークが効果的でしょうか。
はい、まず夢に関してですけど、夢ってのは潜在意識が、ね、いろんな形で見せていますので、そこが、ね、先のマザイ目っていうのを先に見るということは、潜在意識の中の制限が解放されて、未来に起こる出来事、まあ、これはパラレルワールドですね、夢の中から言うとそうですが、そこと繋がれるようになったので、ね、どんどん、ね、メッセージとして先にそれを受け取ることもできているということですね。意識がね、5次元意識以上に拡大しているからそういうことが起きるようになったということですね。
あとね、直感なのか自分の願望による思いなのかの見極めはしなくていいです。この段階ではもうただ実行してみて、そこで出てくる違和感とか本当に体感すること、実現すること、そことのすり合わせを行えるように、ここで迷わずに、ここを見極めようとせずに実行してみます。
ね、もう直感来たら即行動がこそ最高のワークです。
そして次は、ここからはスタンダードコースの方ですね。浄化消化ワークが強力と知り、早速やり始めましたが、今までの経験上、感情を解放するようなものはどれも大きな効果はなかったように感じていまして、このワークで変化できるだろうかと思うことがあります。安心半疑な状態よりこれで解放されるんだなと意識しつつワークした方が効果が出やすいでしょう。
はい、もちろんですね。もう今までこのワークっていうのはもう何万人どころか十数万人以上、25年以上の長きにわたっている皆さんに提供しているワークの中で、さらに最も効果的で、早くですね、変化が現れるものをまとめているのがこのアウェイカプログラムになりますので、ね、どうぞぜひね、信頼して、ね、楽しみながらやってみてください。その方が変化も早くなります。
そして、シンボルイメージシートとゴール状態達成日についての質問が来ています。はい、今までいろいろなメソッドや本でゴールの状態や達成日を紙に書いて行ってきましたが、達成日が過ぎてもゴールの状態達成していないという、ことが起きて、何度も落胆してきました。ですね。その落胆のショックをまた味わいたくない思いがあり、ぶっ飛んだゴールを書くことや3ヶ月後が怖く感じます。自分ではゴールの臨場感が足りなかったのかなとか、設定日が早すぎたのかなとか気を取り直せにしていますが、こういう状態の良い解決法が教えてください。
はい、これは、ね、マインドセットの問題なんですね。そのどうしても達成日を書いてそこまで達成しないかもしれないし、しなかったとかっていう経験の方に意識を向いてしまうんですけれども、大切なのは結果に執着しないということなんですね。何月何日に書いたから、それを絶対それまでに叶わなければならないんだと思わずに、何月何日まで本当にそんなことができるんだろう、できたらすごい嬉しいなと思ってワークをすることによってエネルギーがポーンとシフトして跳ねていくんですね。そして実際にその日付になった時にできたかどうかを気にするんじゃなく、常にそういう状態のエネルギーって自分を高めておくということが、結果的には様々な願望実現のスピードが速くなって、あ、いろんなものが起きた、初めはこれやろうかと思ったけど、全然違うところを実現したんだけど、いい思いはそっちの方が良かったなという現象が起きるようになったりします。ですのでマインドセットですね、結果に執着しないということ、
そうですね、トライアルとしてはね、この3ヶ月後に叶うか叶わないかよりも大きな夢を自分の中で、ビジョンを感じられるようになる、描くというよりは感じられるようになるということがポイントですね。それをちょっとトライしてみてください。ワークとしてトライしてください。そして次は2ヶ月目ですが、すでにアウェイクの残りが少なくなってきました。次に使用するのにおすすめのあるもありますか。はい、これは、今準備中ですのでね、少々お待ちください。ご自身のピンとくるものを、ネットショップの方から選ぶことができますから、いろんな効果効能を、試してみてください。これとかね、またご案内になりますのでお待ちください。
今ねエジプト行為がね、ちょっと一時的にもう全て入れ替わってしまいましたので、次のがアップされるのはおそらく6月末か7月になりそうですかね。そのあたりですね、
楽しみになりますね。2つのワークを同時に行ってよいでしょうか。例えば光のシャワーやカラーをイメージしながら丹田呼吸を行うなどです。
はい、大丈夫です。ただね、一つ一つのワークがまずきっちりやって覚えておくっていうところですね。それをやった上で、2つのワーク、光のシャワー浴びながら、カラーイメージワーク、丹田呼吸っていうふうにやってみてください。これ香りも一緒なんですけど、よくね、気に入った香りと気に入った香り2種類使ってますが、同時に使っていいですかっていう質問が多いですけれども、答えはいつも一緒で、まず一つ一つの違いを感じてみて、香りにしてもそうだし、ワークにしてもそうですけれども、それをちゃんと自分の喉と心と体がちゃんと浸透したならば、あとは混ぜていくっていうステップで大丈夫です。
次の方もウェイクが間もなくなくなります。 対応できるものあるでしょうか。毎朝毎晩、中断を鳴らしてアロマを書いています。そうですね、7月には間に合うと思いますからお待ちくださいね。でそれまでにもし万が一なくなってしまったらイメージで再現できるかということをちょっとトライしてみてください。そして次はオンラインのフォロワーありがとうございます、シンボルイメージの枠で誘導瞑想を山岡先生が行ってくださったとき、光に包まれた後、心地よくて寝てしまって記憶がなく欠けずじまいでした。解決策はありますでしょうか。
これよくあるんですよね。寝落ちではなくて、ね、心地よくなって寝てしまうっていうね。ぜひね、もう一度再放送というかね、動画アップされてますので、それを見てですね、見ながら今度はちゃんと起きてやろうという思いでやってみてください。
そして、チャクラ調整のサウンドを聞いていたら逆に不安になりました。無理して聞く必要はありませんか。フォローアップ者の光のインスピレーション。原因は自分の予想では最近たまに耳鳴りがするので、クリスタルボールの何が気持ち悪いのかなと、他に何か原因がありそうでしたら教えてください。こういう方はいっぱいですね、呼吸法。なんでイメージ呼吸法とかね。一度じゃあ聞くことを、ストップしてというか、違う曲を聞いてもいいし、なんでイメージの呼吸法をね、ぜひやってみられるといいですよ。なんでしてるか。
そうですね、まずは丹田ですね、頭とかで、ね、考えすぎちゃうといろんなものに対して不安とか出てくるのだから丹田を育てるって感じですね。自分の丹田を育ててくると本当にどっしりとしてね、いろんな状況があってもまあいいかと気にしなくなって、それから本当に必要なものにだけちゃんと反応して、そこをねちゃんと掘り下げていけるようになってきますので、ね、まずは腹を作りましょう、ね。
そして中南を購入させていただきました。濡らし方の伝授を、してくださいという質問が来てます、ね、これはレムリアンチューナーですね。レムリアンチューナーが他に比べてちっちゃな音になってしまいがちですと。レムリアンシードクリスタルを一緒に鳴らすということで、ちょっとコワコワ割れちゃうかもと思って鳴らされているかもしれませんね。
そうですね、どうしてもねクリスタルが割れるかもわからないというので、こう加減したりとかするんですけれども、レムリアンシードクリスタルは確かにいいんですけれども、私なんかはね初めに使ってたやつは結構ちびてしまったので、自分でクリスタル一つ別の用意してちょっと大きめの太いクリスタルで叩くようにしてますので、そうすると安心して叩けますのでやってみてください。もしくはね、もうどうしてもクリスタルでない場合は、私もセミナー等でよく使ってますけれども、ダブルマレットのダブルマレットですね。これは木の部分とゴムの部分が両方ついているマレットですけれども、あれですとね、どのチューナーでもカーンと大きな音を出せるし、ゴムのところで優しい小さな振動も出せますので、もしよろしければねダブルマレットを使ってみてください。体幹タイプじゃない方って、ね、実際エネルギーワークとかしててもそんなにはっきりと分からなかったりするんですね。でも大切なのは、例えばトーラスを回すっていうなると、頭から気が入ってきて、実際両手を動かしながら、その気が光とかして、自分の体の中の弱いの古いエネルギーパターンやプログラムを書き換えていって、足元の地球までそのエネルギーが伝わったら、地球も自分の、ね、マイアースで味方になって自分を守ってくれて、また今度その地球のエネルギーを頭のてっぺんからトーラスで入れるっていう、こういう、ね、イメージをしながら実際体を動かすだけで、ご安心ください。確実にエネルギーパターンそのものは脳を中心に変わっていきますので、バックを信頼してやってもらえると、ある時突然ね、すごく先に分かってきたとかね、体の調子がいいとか、思うことが本当に叶いやすくなったっていう現実の方が変わってきますので、体幹ばっかりに気をつけなくても大丈夫です。
そしてワークの仕方としてね、もうたくさんあるのでちょっとまとめてね、質問します。椅子に油をかいてワークをして問題ないでしょうか。座ったままワークをするのは良くないですか。チノキのパワーなど言いにくいでしょうか。宇宙自分軸のワークで、前八面体の下半分上半分同じ方向に回転でしょうか。方向は、地から螺旋状に上昇する、竜のエネルギーの回転方向も教えていただけるとイメージしやすいです。宇宙自分軸はワークの時だけでなく常日頃いつも意識して良いのでしょうか。これすべてちょっとね、何人か5人ぐらいからの質問をまとめてですが、皆さんそこが気になっているようです。
はい、宇宙自分軸ですね。まずね、ワークは椅子に座っていても大丈夫ですし、油をかいていても大丈夫です。ただ全体的なね、体全体でそのワークを覚えさせるためにはまず立ってねやるといいんですけれども、立ってやった後でね、今度はちょっと椅子に座るか油かこうかでは大丈夫です。で次に、ワークの時はね、だけではなく、いつでもね、常にやっといてください。これイメージだけがすごく大事なので、イメージだけで宇宙自分軸が常に立ってるっていうイメージを持つと、読まれると視点が全く変わってきますので、自分の軸がよりはっきりと保てるようになりますので、ぜひね、ワークをしてる時だけになって、それ以外の時でもしっかりイメージで意識してみてください。で具体的なね、質問というところで、正八面体、これ、自分軸のさらにコアのハートのところにね、シンボルを描きますけど、オクタヒドロンといいまして、ピラミッドを2つ合わさった形の正八面体なんですけれども、ね、これ正確に言うとね、上半分と下半分って、自分のハートから中心に軸を立てていくのは、常に自分から上に向かっては、右回転、自分から下に向かっても右回転ってなると、常にハートを中心に逆方向にこのピラミッドが回っているということになります。ただね、そう思いながらやってもなかなかうまく始めるうちはイメージできないかもしれませんので、その時はとりあえず同じ方向に回転していると思っても大丈夫です。で、地からね、地球から螺旋状に上昇してくるエネルギー、竜の回転方法っていうのは、さっきお話ししました、進む方向は常に右回りで進んでいきます。螺旋のエネルギーっていうのは前進していく方向。すなわち、地から竜が上がってくるのは、地上、すなわち自分の視点から見ると竜は自分から見ると左回りに回転しながら上がってくるということになります。でも竜自体は右回りに回転しているということですよね。ですので、左回りに上がってくる竜を足元からすくい上げるようにして、自分のハートに持ってくる、あるいはさらに頭のてっぺんに持ってくるっていうふうにね、イメージしてみてください。
たくさんね、今回ワークの質問が多いんですよね。メビウスですね、メビウス、改善していくために、そうですね、人間関係、金運相手にメビウスをしていますが、毎日ではなく気づいた時にやっていますが、これは弱いでしょうか。トーラスと万能、呼吸法、万能イメージ呼吸法、丹田呼吸法は毎日やっています。メビウスで結びたいものがたくさんありすぎて、例えば目の前に結びたい人とお金を一緒に登場させてまとめてメビウスをやっていいのでしょうか、別々でしょうかという質問ですね。もう一人の方もね、やっぱりメビウスのつなぎ方、今の自分を前に目の前に浮かべて、そしてその自分と自分自身をメビウスで、つなぐということが、その理想の自分とメビウスをするということでしょうかっていうね、やっぱりメビウスについてのこう、なんていうのかな、ここ皆さん気になっているようなので、一度ちょっとお願いします。
はい、メビウスはね、基本的には人間関係とか金融とかね、全てにおいて使えるワークっていうことなんですけれども、毎日もちろんやってもらえるといいんですが、大切なのは、絶対この人と結ばれたいとか、絶対お金と結ぶなっていう思いではなくて、自分のエネルギーをメビウス用の螺旋のサイクルに乗せて発信していきます。そして、それを今度は相手側、もしくは対象と、混ざり合い、溶け合い、そのエネルギーがまた自分にも戻ってくるっていう。で、そのエネルギーの循環をイメージするときはすごく大事で、その循環についての心地よさとか、そういったものがすごく大切になってきます。よくね、やるんですけれども、絶対この人と一緒になりたいからとか、逆もありますね。この人とは本当に嫌で、気の合わない上司なんだけど、メビウスをやろうと思ってもやる気起きませんっていう方が多いんですけれども、そこも、その都度、感情でジャッジをしない、判断をせずにやるっていうことが大事なんですね。エネルギーが溶けたって、相手も変わるだけによって、自分も新しい自分にバージョンアップしていくっていう、そんな思いですね。そんな形で、ね、メビウスをやってもらえばいいですし、この前ね、少しワークショップの時にね、このワークショップでお伝えしたんです、そこから質問来てると思いますが、そのあたりはね、実は来月の動画でもうすでに撮ってありますので、そこをじっくり見ていただければ大丈夫ですし、それまでの期間でしたらね、ぜひバディさんにね、そのあたりにやり方を聞いてもらえればと思います。
面白いですよ、熱中症になりかけた時、光の浄化をしたら、ひどい頭痛と吐き気が数分で跡形もなく消えましたという報告があります。その一方です、ね、副 不調の洗濯機、洗濯機が調子が悪かったということで5分ほど光を注いでも治りませんでした。回数や時間を増やせばよかったでしょうか。
そうですね、まあ、イメージによる光の浄化消化っていうのはやはりね、生態系、生命系の方が効きやすいというのはありますね。これはこの方は明らかにはっきりと自覚してね、の症状が改善されるっていうのが分かります。そしてやはり物理的なマシンですね、洗濯機もそうですし、スマホ等に関してのエネルギーなんですけれども、物理的な故障の場合っていうのは光を注いでもなかなか変化がなかったですね。だから電気系統っていうのは人の意識のパワーにすごく影響を受けやすいので、電気系統系のトラブル等であったならば光のシャワーとか、ね、そういった光のエネルギーを送ることによっていろんなもので改善するっていう方法もたくさんありますので、まあ、自分自身のエネルギーとかね、生体エネルギーが何に反応しやすいかっていうのもね、人によっても基準が違うと思いますけども、どんどんどんどんやってみてください。そうすることで新しい能力が開いていくと思いますね。
この次の方もですね、使ってみたという感想ですが、肩が痛いと言っていたので試しに、エネルギーのボールを作って肩のところで手を回してエネルギーを抜いて入れたらじわっと暖かくなったと、とても驚いています。自分以外の人に直接エネルギーを使うのは初めてだったのですが、本当に気のボールが作れていたんだと実感できました。
そう、これね、最初人にやるときってある程度勇気はいるんですけれども、明らかにやっぱりその違いっていうのを人にやってあげたりすると反応が出てきたときはすごく嬉しいんですよね。多分ね、気候とか冷気とかやってる方はね、すでにいろいろこういう経験、エネルギーの経験をしてると思うんですけれども、改めて初めて今回ね、エネルギーアベイカーで初めてやる方っていうのは、こういうね、最初の感想を書かれるとすごく嬉しいと思いますので、ぜひね、同意のもとね、どんどんやってみてください。
そして今度はこれでいいのだろうかというね、スタンダードコースなので、まだまだワークに迷いがあると思うんですけど、例えばですね、呼吸を鼻から吸うとき、なかなか長くすることができません、どうすればいいでしょうかであったり、毎日ワークをしているのにあまり変わってないように思いますが、どうしていったらいいでしょうかというふうにね、そして理想の未来、そのエネルギーを自分がインストールしっかりしたのですが、現実に戻るとやっぱり無理じゃないかと思ってしまいます。そういうとき、どんな、風にですね、そのモヤモヤした感情をすればいいか、浄化消化していくことでいいのでしょうか、という、まあ、今頑張っているんだけれども、この変化でいいのだろうか、変化していないのじゃないか、まだモヤモヤする、こんな感じの方がいらっしゃるんですけども、
今のいずれもね、スタンダードコースの方ですね。ですので、初めのうちワーク始めたばっかりの頃によく分かって変わってるかどうかわからないって思う時がありますが、ご安心ください。さっきの質問にも答えましたが、このワークのやり方に沿ってやってるだけで自動的に先に脳と心と体の方が変化し始めますので、ただね、意識的に自分で自覚するっていうのは実は後になるんですよね。割とはこういうのが周りの人がね、すごく、変わって見えてくるっていう現象が起きたりとか、あるいは自分自身の中では、なんか前はネガティブな思いにずっと引きずられてたんですけど、最近切り替えが早くなってきたっていう、これの、ね、脳の回路回路ができた証拠になるんですけれども、そのように確実に変わってきて、脳回路が確実に変わるのは、3ヶ月後なんですけれども、そこまで定着するんではなくて、まずはね、ワークを続けるっていうワークを続ける習慣を作るってことがすごく大事です。そして小さな変化、こんなんでいいでしょうかっていうのを細かいものでもいいんで、全部ね、バディさんの方で言ってもらえると、バディさんはその期間も経過してますんで、ですので、そういう時にはどういうふうに対応したらいいかとかですね、分かってきやすくなると思いますので、もうとにかくワークを続ける習慣、できるだけ楽しく続けてほしいので、バディさんとね、なんかじゃあ今日これやりましたってやり取りをね、もう LINE の、スタンプでも構いませんのでね、それでやり取りをしていると習慣化されます。習慣が能力なんですね。習慣ができると、いろんなワークや能力が全部自分自身をバージョンアップしていくことができるようになります。
そして、下丹田に集光してきたエネルギーをどうやって使えばいいのでしょうかという質問が来ています。
はい、下丹田のエネルギーで、ね、集めてきたエネルギーなんですけれども、それはね、ギュッと光が集まった瞬間に全身にふわーっとそこからまた広がっていくっていう、これが丹田イメージ呼吸法で伝えてますよね。あの実感をまず味わっていただければ大丈夫です。そうすることによって、その高められたエネルギーが下丹田から全細胞に広がっていくと、自動的に細胞一つ一つが、輝いてくるようなイメージになっていきますので、そうすると、ね、自分から出すエネルギーがすごく強くなってきますので、まずは自分で下丹田を使って増幅したエネルギーを全身に流して、その心地よさを感じるようにしてみてください。
これは認定講師なんですが、丹田イメージのワークを持って、両手を丹田に当てて息を吸ったり吐いたりすると、肩に力が入りがちです。体に力が入らない状態でやる方が良いでしょうか。
はい、両手で、ね、初めそういうのがちゃんとお腹がね、縮式呼吸ができるかどうかっていうのと、丹田で凝縮するときに腹圧でぐっとお腹が前に出してくるっていうのが丹田呼吸法になりますが、そのときにちゃんと出てきてるかどうか。で、あえて両手で、ね、お腹の下腹のところを支えていくことによってぐっと押し込む感じ。それを跳ね返してくるようにやると丹田が強くなってくるので、それを繰り返していくうちにもう両手を添えなくても丹田呼吸がちゃんとできるようになりますので、そこまでできるようになったら、ね、両手を添えなくても大丈夫です。
そして昼食ですね、マイアースについて、これは、まあ、ロケーションの内容なんですけれども、自分の足元にあるマイアースというのが、天のエネルギーや自分のエネルギーと混ざり合うことでどんどん大きくなり、本当の地球と同じ大きさになるよという、そのおっしゃったことがあまり大きさというものを意識したことがなかったので、そうなんだと感心していましたが、大きさそのものですが、視覚的にイメージするのではなく、感覚的、体感的なイメージで良いでしょうか。
そうです、感覚的、体感的イメージで大丈夫です。もう本当に自分専用のアース、地球があって、そことちゃんとつながっているってことですね。多いのがね、この本当のリアルな地球と自分がつながるって大きすぎてイメージできませんって方が多いですね。よく初めのうちマイアースはね、もう直径5メーターぐらいいいんですよっていう話をしたことがありますね。直径5メーターのマイアースは常にその上に立てて、その小さなマイアースが大きなアースともつながっているっていうね、そんな感じでしょうかね。イメージと、ね、感覚で、常につながっているご自分を意識してみてください。
そして今度は誘導瞑想ですね。そのボールを作って感触をバディさんに聞いたらピリピリしていると言われました。どんな状況の時にピリピリするんでしょう。これもスタンダードコースの方にね、ありがちかなと思いますが、ピリピリするとき、そして暖かくなるとき、これって人の体感覚によって基準が違うんですよね。だから、どんなときにという決まりきった答えは実はなくて、ピリピリが優しくて暖かいいいときもあれば、ピリピリが、あ、よくこれは違うなと違和感のときもありますので、ご自身の、なんていうか、経験から物差しを見るようにしてみて。そして、あとはね、例えば、霊障なんかには、場所線がご自身が聞いたという体験を書かれていた方もいらっしゃるんですが、その方は、そういうものに対して自分のトーラスを大きく回すということが聞きますかという質問が来ていますね。
そうですね、いろいろな霊的障害とかね、いろんな部屋の中にね、ラポンがなるとかバチッとかあるんですけれども、これらもね、基本的には自分自身をまずは宇宙軸っていうところに光で満たしていくってことがとても大切です。今回のイメージワークの中でもね、最後に宇宙自分軸を改めてワークを紹介しましたけれども、それをすることによっても、その霊とかなんかその次元じゃなくて、宇宙の中心、そして地球の中心としっかりと結びついている自分、その光の柱で結びついて、それが常に高速回転して周りにも透明状に光のエネルギーを発散して放射しているっていう、そういう自分自身のセルフイメージを作ることがすごく大事なんですね。でその自分が出す光のエネルギーの方がはるかにパワーが強いですので、それがね、周りの空間、自分自身や人間関係、そして家族、ご家族の方にもどんどんどん広がっていくっていう、そういうイメージを持って、ぜひね、トーラスワーク、宇宙自分軸をやってみてください。光に絶対に守られているし、自分が天と地とつながっているということで、それ以上のパワーは宇宙にありませんので、そっちの方がはるかに強いエネルギーになりますので、安心して光のイメージワーク、光の自分軸ワークからのトーラスワークですね、やってみてください。
させないというですね、あと認定講師の質問は難しい質問が多いので、これはね、認定講師の研修の時にお伝えさせていただきます。そして、これ最後の質問でいいでしょうかね。今の自分があるのは、過去の自分がある時点で選択してくれたから、その過去の自分にありがとう、感謝しようと思います。その時、過去の自分をイメージしてありがとうというだけでいいでしょう。まあ、何かね、今の自分につながるこの職業を選んだという選択をした時の自分とかね、ということですね。それとも過去の自分と今の自分をメビウスして感謝してハートに浸透していく、それがしっくりくるでしょうか。どちらもいいですよというお返事が聞こえてきそうな気がしていますが、どうかどのようにされていますでしょうか。聞かせていただけたら嬉しいですと。
はい、どちらでも大丈夫ですね。
本当そうですね。自分がしっくりくる方という題になってしまうと思いますが、
まあ、でもいろんな自分が同時存在していると思ってください。無数の数ね。でももちろんうまくいってる自分もいるよ、全然うまくいってない自分もいるわけです、その中にはね。それがいい悪いじゃなくて、うまくいってない状況はどうだろうかという観測するという意味があるから、うまくいってない状況も起きてるだけなんですね。そう考えると、もう本当に自分の意識ってプログラムみたいなものなので、どんな、体験をしたいかによって全く変わってくるということです。ただ世の中の多くの人っていうのは、不幸だとか、あるいは大変な思いとか、孤立とか、うまくいかない現実っていうプログラムをどうも見たがる。ここでいうプログラムは、番組という言い方もできるんですね。英語名のプログラムは番組って言いますけれども、あとインストールするのも新しいプログラム、これは潜在意識の書き換え、どちらプログラムで同じに表してるんですが、大事なのは自分はどんな人生、どんな自分を経験していきたいか、体験していきたいかということを決めることができるということです。上から一番大事なのは、想像主なんだ、一人一人を想像主なんだってお話をしています。ですので、その時に、その中にいろんな自分がいるんだなと思えば、それからいつも最後に、ワークの最後に全ての自分にありがとうっていうのは、そういう意味合いでもあるんですね。ですので、過去も未来もね、全ての自分とつながって感謝している自分っていうのは、ものすごく周波数の高い自分になりますので、いつでもどこでもね、過去でも未来も最高の自分とつながることができるということになります。そういうのがね、ベースだったようでやると、やり方はどちらも大丈夫ということになりますね。
そして、そのことに感動だけで終わらせないということ
ですね。これ大事ですね。
感動的なストーリーとして、ここを受け止めるだけにとどまらず、こういう法則なんだってことで、どんどん展開していってほしいなと思います。はい、では、ワークのやり方、能力開発については、いくつかね、いただいた質問で重なっているところは、取りまとめてお伝えをさせていただ